スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、坂本龍馬の名言です。
はい、坂本龍馬っていっぱい名言あるんですかね？
坂本龍馬はですね、ちょうど僕今幕末のですね、本を書いてて、朝までちょうどね今日書いてね編集者さんに提出したところなんですよ。
晴れ晴れな感じですか？
晴れ晴れです、
ね、おおめでとうございます。
めちゃめちゃ晴れ晴れです、ね、
その中から
で、その幕末のね、僕の好きな5人の侍の生き方を通して、その5人の生き人生がですね、一つの川の流れのように交差していってですね、日本に新しい夜明けが来て、幕末明治維新がですね、なるわけですが、その川の流れのような革命をですね、5人の侍を通して描いてるんですね。で、3年前に実はもう書き終えてたんだけど、いろんなその試行錯誤を得る途中でですね、お蔵入りしちゃってた話なんですよ。
そういうのってあるんですか？
あります、あります。
本当にたまたまタイミングとか、
僕はその、基本的に物の見方をね、伝えてる作家だから、やっぱり歴史物を書いた時にこれまでの読者さんとあんまりにも接点がなさすぎるから、やっぱり歴史をいかに、その自己啓発よりにね、その歴史を読みやすく編集してほしいっていう依頼もあって、でそれをやっていく中にそのなんていうのかな、行き詰まっちゃったっていう状況なんですけどね。
ね、幕末スペシャルとかそれで名言をまとめたりするのは今まであったけれども、今回の場合はまさに翠さんがこうなんですか、5人の幕末の登場人物の、
5人の人物をね書いて、書き上げてね、さっき編集の滝本陽平さんに送ったばっかりなんでね。
それ小説って感じですか？
いや、小説じゃないんだけど、その物語にはしてあるので、小説でね最初僕やろうと思ったら、僕描写表現が全く思い浮かばないのね。
身近でいう森沢明夫さんという大小説家の方いらっしゃいますが、ああいう表現、
森沢さんのね、小説読んだら余計書けなくなりそうだったから
読まないようにしてるんです。
読まないようにしましたね一時期
そこには無理だという、
あれはもう天才的で、僕にはその才能はなかったので、僕が書けるパターンで書きました ね、
どんな風になるか楽しみですが、その中の今名言言っちゃうんですか？
その中で、その坂本龍馬のね、漢字で言うと3文字の手紙の中でね、ある3文字を言ってるんですよ。桂小五郎っていう、人に向けてですね、龍馬が書いた手紙の中で、自分のことをね、ある3文字で表現してるんですね。で僕それを読んだ時に、もうめちゃくちゃしびれたんですよ。でそれを今日ね、最後にお届けしたいと思いますね。
最後までまだ言いません。
まだ言わない
です、3文字もなんか頭入れとけばいいんですか？
皆さんたちが聞き飽きる頃に言おうと思って
そう引っ張るパターンが増えてきたんです。
そうですね、聞いてもらいたい、最後まで聞いてもらいたい、
ね、聞いてぜひよろしくお願いします、いい人ばっかりだから ね、聞いてる人も、
まず学校の教科書では、薩長同盟をね、結んだ人として学校の教科書では、かっての、最近ちょっとね、龍馬が教科書からなくなるってね、そうなんです、話もありましたけど、かっての教科書は薩長同盟をした人っていうことで、
なるほど、
出てるんですね。で江戸時代っていうのは、実は素晴らしい要素もたくさんあったんだけど、そのやっぱりどんないいものでも、そのいいものがその弊害、副作用的なものもあるんですよ。で江戸時代っていうのはもう260年続いたので、 まあ、弊害もですね、はい、やっぱりかなりあったんですね。例えば職業の選択の自由がないとかね、うんうんうん、あの身分制度ががっちりで差別社会だったので、うんはい、例えば土佐の方なんかは、まあ、日傘さしてたらもう、うん、もう行けもう罰食らうんですよ。日傘を差した時点でアウトなんですよ。
何が失礼なんですか。偉そう、どういう意味ですか。
偉い人の、まあ、土佐で言うと上司っていうね、身分が高い人しか日傘差しちゃいけないし、下駄も履いちゃいけないんです。
裸足というかわらじというか、
わらじですもん。なるほど。下駄履いたらもう、そんなにハレンチなことをして、そんな、まあ、ハレンチな行為じゃないけど、
ね、どの身分でとか
そう、うん、もうお前の身分でもう、うん、もう罰です。でそもそもその許可なく、うん、その他県に、まあ、当時は藩でしたけど、うん、藩って呼ばれてたんですけど、今で言うと県ですけど、うん、その勝手に他の県行っちゃいけないんです、うん、で僕は新潟出身で、はい、奥さんは埼玉県ですけど、うん、埼玉の方ですけど、うん、だからその当時で言うと新潟県の出身の人が埼玉の人と恋に落ちるなんてまず、うん、ありえなかったわけですね。
打ち首ですか。
脱藩は打ち首もありました。脱藩っていうのはその藩を捨てるっていう、その殿様を捨てるという行為なので、はい、もう重罪で、はい、まあ、場合によっては死刑ですね、うん、
じゃあ新潟県と埼玉の人の恋は
NG。
どれぐらいの罰。
場合によっては死刑ですね。
本当怖いですね。
場合によっては死刑です。
なんてことと、はい、その交流をしちゃいけないと。
交流がないんですね。そうそう、勝手に旅しちゃいけませんので、うんうんうん、まあ、許可がいりますので、うん、まあ、農民で生まれたらもう農民ですし、
なるほど、
その、うん、身分が低い家で生まれたらもう身分の高い人に恋しちゃっても、うん、もう確実に恋は結ばれませんし、その恋愛も結婚もやっぱり家と家でするものですから、うん、やっぱり自由な恋愛は、まあ、まず自由恋愛自由結婚っていうのはまずないような状況だったわけですね、う
ん、めちゃめちゃ不自由ですね。
そうなんですよ、うん、でそれをね、他県のことを中央できるようにしてくれたのが坂本龍馬なんです。
そんな表現今まで聞いたこと。
他県のことを手と手をつないで中ができる国になったのは、うん、その坂本龍馬のおかげなんです。
確かもう、はい、じゃあ今渋谷の街とかで手つないでる人たちは、はい、龍馬のおかげだよってことに気づいてるかと。
そうなんですよでその当時ね、うん、そのもうそのヨーロッパやねアメリカのその国たちにアジアの国っていうのはほとんど全てと言っていいぐらい、うん、まあ、太陽を除く全ての国が、まあ、植民地になったんですね、はい、で、あのお隣の大国の中国ですね、うん、当時清という国だったんですが、うん、清もですねもうイギリスにボコボコにされてですね、うん、もうイギリス清の人たちがもう普通に街をですね、うんうん、大手を振って歩けないぐらいもう植民地にボコボコにされちゃったわけですね、うん、でも、うん、技術が違いすぎるのでその完全に日本もですねその植民地にされてしまうんじゃないかっていうのもですね、うん、最終的に日本は植民地にされなかったんですね、うん、でそれは侍がいたからなんですね。で侍っていうのは、うん、その語源がサブラウから来てて、はい、大切なものを守るっていうのが侍の語源なんですよ、うん、で大切なものを守る龍馬含めてね吉田松陰や西郷隆盛とかですね、はい、その日本を守ろ侵略されずにですね、うん、守ろうという人たちが命がけでですね明治維新というものを成してくれたんですね、うん、外国に植民地にされないように、
はい、うん、日本もありながら作ったってことですよね。
でもし植民地にされてたら、うん、僕も翡翠小太郎なんていうふうに名乗れなくてね、
何なってたんですか。
セルゲイビッチ小太郎とかっていう名前になってたわけなんですよ。
どこから出て、
もう確実にそのね、ロシアに侵略されたらもう確実に名前はセルゲイビッチ小太郎になってますから。
アメリカから黒船、
アメリカに植民地にされてたら、うん、マイケル小太郎とかになってたんですよね。とっさに面白いのが出なかったんですけど。
出なかったですよね。身近な外国人、
もう日本名はなかった。
セルゲイビッチみたいな、なんか期待をしたんですけど、
もうロシアはロシアになったらマルコビッチ小太郎になってたんですよ、
ま、ちょっと変わってきましたね。イタリアだったら、
イタリアだったら、うん、 あのコタリアーノ、あのセルゲリアーノっていう名前、ね、ちょっと赤面しちゃってますけどもうそれ以上振らないでほしいんですけど、
まあ、そういう状況だったんですよ。みんな言いたいことはそれじゃない、
う
ん、
もう日本名だっていうのも奇跡なんですよ。
そこじゃない、
もうアジア全部その、あの植民地になってますから、うんうんうん、タイ除いて日本とタイだけですから、うん、その侍がいなかったら確実に、で侍っていうのは大切なものを守るために命を懸けてくれた人がいるわけですよ、うん、で坂本龍馬はね、そのどこからも血が流れない、うん、その時代を変えるためには殿様の首を切るっていうのが、うん、世界中あらゆる世界中の革命っていうのは前の権力者が首を切られて新しい時代になるんだけど、うん、日本の徳川家っていうのは首を切られなかったんですよ、はい、でそのどこからも血が流れない無血革命っていう、うん、それを龍馬は成し遂げようとしてですね、命を懸けて大政奉還っていうですね、はい、どこからも血が流れない革命を龍馬は成し遂げてくれたわけですね、うん、で最終的にはその無血革命の大政奉還を成し遂げた後に、まあ、暗殺されちゃってね、うん、もう38箇所傷を負うように、はい、もうめった刺しにされてですね、まあ、文字通り暗殺されて、うん、あの33回目の誕生日のね、うん、11月15日に、うん、岸君も誕生日に暗殺されちゃったんですけど、うん、その大政奉還をでも成し遂げてから、まあ、亡くなったんですね、うん、でそのでまあ大政奉還をきっかけに日本はですね、あの長く260年続いた江戸時代がですね、うん、終わって新しい時代を迎えられたんですけど、うん、で僕らがその他県にね自由に行けて、うん、他県のことも中ができる国にしてくれて、うん、龍馬はねそのために本当にもう一人命を落としてるんですよ、
う
ん、
そのためにというのはその中が残っちゃうんですけどその国を守ったっていうのがまず先、
そうですね、国をあの守りながらも、うん、その古い時代を終わらせて新しい時代をね、うん、成し遂げて、まあ、龍馬だけじゃないですけど、はい、当時のねあの侍たちがこの国をね、うん、その日本に夜明けをもたらしてくれたわけですよね、うん、でその龍馬がね、まあ、今日の名言に入りますけど、
はい、いよいよですね、
自分の活動をですね、はい、まあ、命がけなんですよ、うん、でもう町も歩けないぐらい、例えば京都なんかも、もうその幕府にも狙われるしね、うん、見回り組新選組狙われてね、もう町も歩けないっていう中で龍馬革命を起こしていくわけですが、はい、がその自分の活動をね、うん、でその幕末をね、うん、生き抜いた志士たちが、まあ、命狙われてるから、うん、朝起きたら、うん、昨日殺されてなくてよかったっていうふうに朝起きてたらしいんですよ。まあ、京都なんかは特に、うん、志士たちは狙われてましたので、うんうん、もう毎朝毎朝昨日一日生き延びれて朝を迎えられたっていう、うん、朝起きるのがもう胸をなで下ろすぐらい命を狙われてる中に、当時ねその古い時代を終わらせようとしてた人たちっていうのは命をそれぐらい朝起きれてほっとするぐらいね、うん、そんなギリギリの中を生きていた中に龍馬は、まあでも龍馬が一番狙われてたんですよ、うん、もう一番狙われてた中で、
うん、はい、大胆な動きしてますもんね一番いろんな本当に敵も多いし、
一番狙われてる人がね、うん、朝起きれてるかどうか、はい、朝起きれるか明日の朝起きれるかどうか、うん、一番分からなかった龍馬が、うん、自分の活動をね大芝居って表現してるんですよ。
へ
ー、桂小五郎に当てたね、はい、自分の活動を大芝居っていう、うん、もう命がけなんですよ、
うん、
命がけで行動してる自分の活動をね、はい、役者が役を演じるかのように大芝居を演じてるって書いてるんですよね、うんうん、でそれはね、僕はこの大芝居っていう文字に目が食い付けになったんですよ、
うんうんうん、
この命がけの活動を龍馬は大芝居って表現するんだっていうのでね、
うん、
演じてたんだっていう、
でどこかでこう冷静なのか、どうすごいですね、その
もうやっぱり、はい、なんていうのかな、なんていう心が、うん、 だから龍馬って命がけなのに、うん、お龍さんと彼女と京都の街を手をつないで歩いて、うん、デートしてるところが目撃されてるんですね。
そういえば We Have Dream でも言いましたね、はい、ランランランランランって言って手つないで歩いてるっていうの
を当時侍って、はい、いましたその笑顔ってあんまり侍、
う
ん、その見せないんですよ。
あ、そうか、歯とか見せちゃいけないですかねそれぐらいかもしれません、うん、
でましてやね、うん、デートで手つなぐってね、うん、当時の侍たちがありえない中、うん、龍馬はその手つないでデートしてるのが目撃されてるんだけど、うん、もう一番命狙われてる人があのデートして手つなぎながらも命がけで革命を起こしてるんですよね、
うん、あの時の番組では翡翠さんは、はい、あまり仲いいから邪魔しちゃいけないと思ってるんだって言ってますよ、うん、そういう分析でしたけど、
それはもう僕も覚えてないですけど
それぐらいもう全く違うと
これね、もうなんか今一番、うん、もう僕ら今もうその命狙われてないのに、はい、その僕らって命狙われてないのに今眉間にシワが寄ってる状態なんですよ。そう
ね、深刻に深刻に不安の中に押しつぶされそうになったり。そうですよ、そうですよね。何が起きちゃってるんですかね。
でもね、はい、うちの子もね、うん、やっぱり見てても、はい、今のね、はい、平成っ子って、うん、深刻さね結構ないんですよ。
お
うちの子を見てるとね、うん、はい、テスト0点でも、うんうん、堂々とねテーブルの上に置いてあったんですよ、うん、僕
見えるように。
僕は正直言うと親がめっちゃ厳しかったので、うん、点数低いやつって全部机の横に隠して、うんうん、隠して入れてたんですよ、うんうん、
わざわざ見せないですよね悪いのね。
テーブルの上に無造作に、ね、0点の答案用紙置いてあってね
なんだろう、
父ちゃん0点の用紙で、父ちゃんさすがに0点は初めて見たぞって言ったら、うん、息子がね、うん、自信あったんだけどねって言って数0点ってね絶対自信ないはずなんですよ
どれも外れたってことですかその
自信あったんだけどねってニヤって笑ってるんですよ。
かっこいい、なんかかっこいいんですけどそのおうおう
深刻さないんですよ。でもまあ神さんめっちゃ怒ってたけど
深刻さも持てとでもいいですね、うんうん、
で今回も息子がね、うん、事故ったって言って帰ってきたんですよ。事故ったって言って帰ってきて、うんうんうん、もう神様がね大丈夫、どう車にぶつけられたの、ぶつかったの、うんうん、って言って大丈夫って言って、もう事故った大変だったって言ってね、うんうん、大丈夫って言って神様めっちゃ心配してたんだけど、うん、よくよく聞いてみたらテストが事故ったって言って数学0点だったテストを、数学0点だったんですよ。でそれを事故ったっていうテストに事故ったっていう
テストに事故った、
もう神さんがね、うん、もうでももう車に事故ったと思ってるから、
うん、そう
もうそんなね0点なんてテストなんかいいのよ、うん、無事だったらとかって言って言っててね、もう息子がねもうすごい進化してて、うん、その大事故を引き合いに出しつつ0点を見せるという高等テクニックをね、うん、息子も身につけてて、
素晴らしい、
もう神さんにね、うん、もうそんなもう生きてるだけでいいのよ、もう0点でもって言って全然怒られてなくて、
過去にはなかった言葉ですか
身につけたんだろうねその0点の上手な見せ方、
ね、奥さんがその言葉をかけるにしてもそうそうそう、もう元気だったらそれでいいみたいな、うわ
もう堂々と、ね、
素晴らしい、
もう大芝居なんですよ0点を恐れてるんじゃなくて大芝居してるんですよ。
すごいな、なんだろう、すごい納得しますもんねよかった、もう0点なんかもういいと、
事故って大芝居でこの前もね、うん、テストまた低い点数持ってきて、ね、今度は、うん、ミラーにね幽霊見たんだ、本当に幽霊見たんだって言って、なんか真っ黒な幽霊が手をねこうやってずっと振ってる幽霊で、もうその人がいないんだけどミラー見ると幽霊のね黒い影がね、で娘が怖いってなってね、でみんなを怖がらせておいてまた低い点数見せててね、でももう家族は幽霊の話で持ちきりっていう、その高等テクニック、
どこで磨いてらっしゃる技なんですかね
幽霊で低い点数をうやむやにするっていうね、
もう
本当に大芝居の連続ですよ、息子は。
できないもん勝ちのは2で出ますね、そろそろ。
もうね、こういうできないもん勝ちっていうね、はい、できないもん勝ちの法則っていう不走者さんで、うん、息子のね、うん、そのいろんなエピソードを、ま、一冊にしてますので、
はい、ね、続き
ぜひね、はい、息子からね、うん、その人生を舐めてかかる術をね、うんうん 学んでほしいです ね
大作戦編を今度作って
大芝居ね
すごい、いや相変わらずネタ満載ですね。
最高ですよ、
ね、これがリーダーじゃないですか本当に巻き込んでってる感じが時代のニューヒーロー、
ね、ニューヒーロー
です、ね、はーい素晴らしい、うん、そういう記憶が今残って今日の話は
今日もう大芝居です
大芝居
もう僕らが今、うん一番取り戻さなきゃいけないのは子供心の遊び心を、うん、やっぱりその命がけですらね、うん、朝起きれてるかどうかわからない町さえいきなり刺されてね最終的にね38箇所もめった打ちにされて暗殺されてるんですよ、
うんう
ん、でもそんな中でもねもうその龍馬は、うん、その暗殺されることも恐れずね本当に自分のなすべきことをやって、うんそのデートもちゃんとして、うん、ちゃんと手もつないでね、うん、
ちゃんと注文して街
も注文して
知らないけどね考えたら知らないこと言ってますよね
大芝居をね居生きてったっていうねそんな龍馬の話を書いたので、うん、2020年のね、うん多分僕の本の中で一番最初に2020年に出る本になると思うのでぜひ楽しみにしていただきたいですね、
はい、
で、まあ、そのな自分の人生をね、うん、大芝居にしていくため の, プログラムとしてね、うん9ヶ月のプログラムとして翡翠ラボというのもね、はい、いよいよ受付スタートしましたので、う
ん、
ぜひ、
はいこれね、どんどん待っておりまして、はい、ありがたくも本当に今までのラボ面の皆さんもたくさんいらして、は
い、
新しい方もたくさんいらして、
はい、ありがとうございます
まさに時代を変えるメンバーを今募集中、
はい、もう自分の人生を大芝居として、
はい、
最高の物語にするための9ヶ月をね、うん、一緒にやっていきたいんで翡翠ラボもね、はい、シーズン3ぜひ、うん、2020年1月から開幕しますので、
うん、そうなんですよいきなり1月からですよ
はいね、いきなり東北ね海運ツアーとかね、
う
ん、
そうそう
ケルマデックさんと一緒にね
行っちゃったり
いろんな遊び企画もありますよね、
はい、みんなバタバタしてますドエーって言ってでもちゃんと調整して来てくださる、はい、中には休みもいっぱいあるけど来るっていう人もたくさんいらしたり、はい、ありがたいですね本当に
たっちゃんとやってるオンラインサロンの、ねうんはい、翡翠ユニバも、うん新年を迎えてますので、は
い、そうですよね、うん、いよいよということで、はい、もうぐるっと1年経つということで皆さんにはこれからも長いお付き合いを、はい、よろしくお願いいたしま す,、はい、しいしますありがとうございます We have a dream この番組はあなたの一歩を応援しますあなたは一人じゃないあなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために翡翠小太郎と
たっちゃんこと田島かすみでしたまた来週
またねバイバイどんな明日を描こう涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる心に灯した時